福岡
ロックパラダイス。
今日から始まりますこの番組、現在過去未来、福岡を中心に広くは九州の音楽を紹介していきたいと思っています。パーソナリティは私ミノルと
池田です。
2人でですね、毎回ゲストが来てくれるときは、まあ、ゲストのバンドだったり、まあ、その個人であったり、まあ、するんだろうけど、ちょっとねここはこの場はですね、今居酒屋っていうかね、バー状態になってるもんですから
ですね、
今日はですね春日市にあるハッピーヒルスタジオから
お送りしております。
お願いします。で、私の簡単なプロフィールなんですが、まあシスターラバーという3ピースのバンドでですね、ギターを弾いておりまして、
弾いとるね、
もう何年ぐらいかな、もう忘れちゃったなっていうぐらい、20年ぐらいになりますかね。
そうやね、今日、シスターラバーがね、今年8月で20年、ミノルが入って18年、
もうだいぶ年取ったっていう感じですね。
そうね、下手ね、だいぶね。
でですね、まあ、今日はその池田さん、シスターラバーでもボーカルと、まあ、ベーシストなんですけど、ボーカルっていうよりはベーシスト、
ベーシストやね、
そんな感じでですね、今回シスターラバー2人がやるっていうことで、まず1回目のゲスト、北田さんにも来てもらいました。
こんばんは。
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 何やってんの
何やってるっつか、もう久しぶりですよね、ほ
ん
と。
なんかね、こうやって3人集まるのが久しぶりっていうのも変な話やけど、
そうですね、まだ解散したつもりはないんだけど、やっぱもう1年ぶりぐらいですかね。
充電中、まあ、充電中ということ ですかね、長い充電中。
まあいずれね、この番組をきっかけにまたライブなんかできたらなと、私個人的には思ってるんですが、
いやいやいや、ライブはしますよ。
まあそんなわけでですね、
はい、
1回目は3人が揃ったということで、シスターラバーの曲から1曲聴いてもらいたいなと思います。
はい、
狂気。 シスターラバの狂気を聞いてもらいました、
はい、聞いてもらいましたね。
なんか久しぶりに聞いたらまたなんか違った感覚でねこの曲が聞こえてきましたね、
う
ん、
そうね15年前1999年やったと思うけど、
うわもうかなり若い時期の、
ね、若いね、20世紀ですよ、まあ、20世紀
なんとなく古くないような気がした。
若くはないよ、
うん、若くはない
若くはないよ、
もう30年
ということでね、今3人のね、シスターラバーを始める前とか、まあ、今現在違うバンドでも活動してると思うんですけどその曲の方もね聴いていきたいと今日は、うん、そういうふうに思うんですが、
そうね人に歴史あるということで、
うん、そうですね。で池田さんのプラナリア、
はい、まあ、うんそうね、うん、これも、うん、1989年結成、うん、まあ、知る人は知ってると思うんですけど、ヒートウェーブという、うん、バンドがありまして、うんうんうん、そこで金髪で鬼の形相でドラムを叩き寄った大島正嗣という、
はいはいはい、
素晴らしいロックスピリッツあふれるドラマがいて、はい、まあ北田も大好きなね、
はい、
で大島くんがヒートウェーブを辞めて、
はい、
でまあアレックスボーイという
はははは
素晴らしいくもうなんというんかなノーウェーブですよね、うん、もう、うん、そこのバンドの深田ヒロと意気投合して2人でバンドを始めようということで俺が
加入ですかね。
そうね、うん、
加入、
う
ん、
たまたアレックスボーイにももうおったと。
アレックスボーイにもおったね。アレックスボーイも一瞬おって、まあ、それがあってのプラナリアかな。
ははは、
うん、ああじゃああいつを呼ぼうかみたいな感じに多分なったと思うんで、
それで池田さんを、
うん、でそれで入って、
じゃあ佐々木さん
だったの。あ佐々木、うん、佐々木は、うん、佐々木はあいつは当時何やったワイヤード、ワイヤードっていうバンドハードロックバンドね、ジェフ・ベック大好き男やったから、
はは
でワイヤードっていうバンドで、まあ、B1 をメインに活動してて、それからプラナリアが始まったのが1989年かな。
あ、
うん、
まあ、自分もテープかなり聞き込みましたけどね、プラナリアのこうテープね、
そうね、佐々木の時は結構がっちり彼のギターがフィーチャーされて、うんね、まあ、ちょっとハードな路線だったっちゅうのもあるかな、
うん、ああいう楽曲の中でなんかすごいポップなギタープレイっていうか、
窓辺褒めてくれた、うん、窓辺は僕の曲だよ、
窓辺ってあったあった
窓辺は僕の曲だよ、今日は書けないけれども、
うん、まあ、時計仕掛けっていうのが好きだったんですけどね、
時計仕掛け、時計仕掛けはあれは大島君の曲やね、うん、俺もあの曲大好きで、シスターラバーでも何回かカバー
もう、うん、
絶対やりたくて、
はいはいはいはい、うん、もうかなり擦り切れるぐらいまでね、テープ聞きましたけどね、
うん、そう、うん、なんかそういうバンドがいましたね、はいはい、プラナリアっていう。
で今日はなんかどれかけましょうか。
今日はまあ、うん、うん、
窓辺やね、
窓辺持ってきてない、うん、ごめん今日はまあ深田大島の合作としては、うん、はいはい、まあ、一番いいと思われる「娼婦」という、
は
い、
あ娼婦ね、はいはい、うん、
当時カセットでリリースした B 面の1曲目で、
確かにかっこいい曲やったあれは、うん、うん、
まあ、若い、みんなまだ20代前半で若いけども勢いだけはあったと思うんで、まあ聞いてもらえればいいと、
はいはい、
どうでしょう。
そうですね、はい、じゃあそれをじゃあ
聞いていただければ、
はい
はいはい、プラナリアで娼婦です。
それでも愛があんたの愛が愛が欲しいよ。あんたを待って、あんたを待って、ここで待って、あたしはもうボロボロ。愛が欲しいよ。汚れた愛で、汚れた愛で構わないから、俺はシェア。あんた何シェア抱いておくれよ。あんたを待って、ここで待って、ここで待ちくたびれて、あたしはただのおばあちゃん。 Just now We are all for you, We are all for you。 ずっとここで肉の塊。あんたを待って、ここで待ち続けて、鏡に映る顔、誰か私を勝てよ。勝負の館へようこそ、勝負の館へようこそ。あんたを待って、冷たくなった心抜け殻。勝負の館へようこそ、勝負の館へようこそ。もう一度夢、綺麗な夢、夢を見たいよ。この体が消え果てても、心はずっとあなたにあるの。少女のままであんたを待つよ。あの頃のままで
勝負聞いてもらいました。
あ、かっこよかったですね。久しぶりに聞いて、なんか
すごいね、やっぱなんかすごいわ。大島噴火すごいな、やっぱり、う
ん、やっぱり大島くんのドラムがやっぱ、
うん、そうですね、
すごいですね。残念ながら大島くんしかお客が見てなかったというね、恐るべしやね、本当、うん、当時の福岡のレベルの高さというか、 俺はさておきレベルはすごいわ。
ドラムの音がでかかった
もん。でかかったね。もうヒートウェーブ時代からもうね、フロントの2人よりも目立っとったぐらいやから、うん、1989年の録音でございます。はい、はい、その頃はねプラナリアのデビューライブがジャジャでヒールズと一緒やったんですよ。当時北田くんが所属していた。
あ、はいはいはいはいはい、あの、あれの時は良かったね。
良かったね。それも、はいはいはい、それこそあのムーンビーム3人になって間もない頃でヒールズがもうそらもうライズ出して飛ぶ鳥を落とす勢いでね、あの頃は、うん、ね、素晴らしいアルバムやったね。うん、
そういうことないと思うけど
いやそんなことあるっていやもうずっと聞いとったの大島くんからもうすごいバンドがおるって、で今度ジャジャで一緒にやるけんって言われて行ったのが多分あれが北田南との出会いやね。
そうね、
なんかそのジャザでやったの見に行った覚えがありますね。
見の来たよ、あれは俺が誘って来たよ、ね、
うん、ヒールズの方が最初にやっとったかな。
ヒールズはだってミノが
最後がプラナリア。
そうですよ ね、
ね、
うん、
プラナリアもだって大御所扱いやったっけ、あの頃、
うん、確か南さんがマイクのあれをパッと折ったか、
折
った
おった、
うん、でまた折ったみたい な、 なんかそういうことを言われてましたよね。
そうそう、
なんかね、うん、
そう、あの時はまたおったやけど俺たちにしてみたらなんてやつやった、初めて見たけどさ、うん、マイクスタンドおるやつなんてさ、
うん、
ジャジャではまたおったかもしれんけど、
うん、
ビブレホールでもおったけどB1 でもおった、
おったね、
アートビートでも全部や
全部やないですか本当それ
すごかったよね、もう、うん、
というわけで
じゃあもうこの流れなら、
もう流れならもうちょっとヒールズ、うん、聞いてみましょうかね、
聞いてみますかね、
うん、で曲は何で何をしましょう、
何をかけましょうか、
何しよっか、まだ CD に入ってないやつをかけるからね。
これ曲好きなの、うん、そう、
じゃあ
じゃあ曲紹
介、曲紹介お願いします。
雲になる、
流し光の柱を、この大地にそびえ立ってるのさ、
これは本当にあの CD に入ってない激レアトラックをここで聴いていただきました。ウォーター聴きたかった
じゃあウォーターも聴いちゃうっていう
聞かせない
じゃあほんな次はですね、
俺と来て、うん、北田と来て、
うん、
じゃあミノルの、うん、
ディストラクション
ミノルのソロ活動やね、うん、じゃあ現在進行形の
うん、まあシスターラバーとは全然違う一曲聴いてもらいましょうかね。
はいはい、何ですか曲は、うん、
じゃあ幸せの涙。
うお
というわけで、ディストラクションの幸せの涙聞いてもらいました。
ブラックミュージックっぽい。
ああ、まあまあそうですね。そういうところが最後の
方とかね。今日かけた曲の中で一番黒っぽいんじゃないかなと、
うんうん。そういう部分はあるかもしれないですね。うんうん、まあゴスペル的なね。
そうだね。
ところもちょっと
最後のところとか。はい、そうね、う
ん。俺は黄色っぽいと思うけど。
黄色っぽい。
黄色っぽい。
確かにですね。
日本人やから。
そうですね。そういうことにしときましょう。
そういうことで、
うん、そういうことにって。
相当。
いやもうそれで落ち着いたねそこで。
うん、そう。
黄色っぽいよ。
うん。みんなそういうバンドをやりながら、
うん、
またあのシュタラバ全然違いますよね。でも本当ね、
うんうん、全然違うけど、
ミノル君のギターは、うん、やっぱミノル君のギター、うん、
ブレがない、まあまあ、全然ブレないよ、うん、
それしかできないんでしょうね。じゃあ、あのロッカホリック、
ロッカホリック方だ、うん、なんか私のコーナーを設けていただけるということで、そういう振りで始まりましたロッカホリック砲弾。まあこれはまあ分かりやすくと
音楽を語る、
うん、そう池田塾、うん、池田塾って言っても分からん人も多いと思うけど、うん、そうまあ始まりはそもそもその後輩のバンドマンたちが打ち上げで飲むと、池田さん何聞いたらいいんですかねっていうやつが多かったんで、じゃあ、うん、俺ん家で飲みながら音楽かけて楽しもうやっていうところから始まったのが池田塾で、まあそれをこの場を借りてインターネットというこの21世紀の文明の利器を利用してちょっとやってしまおうかというところで、まあなんていうんですかね、俺の基準でこういうアルバム、ああいうアルバム、名盤、珍盤、マニアックな盤、あくまで俺の基準なんで文句は言わせません、
はい、
っていうことを念頭に置いて始めます。第1回目はね、
うん、
何をしようかっていろいろ考えたんやけど、これはうんうん、本当の池田塾でも1回目のテーマで取り上げたんやけど、
はいはい、
まあ、俺のロックの原点は、はい、まあ、ご多分に漏れずいろんな人が、はいはい、まあ、この人たちに影響を受けて、まあ、聞く人もおればやる人もおるというね、演奏側になる人もおれば聞くだけの人もおるけど、僕は、まあ、うん、やる方にも回ってしまったという。
うんうん、
第1回目ザ・ビートルズです。
うん、やっぱり来ましたね、
ビートルズ、うんうん、何を取り上げるかというと、
うん、
ハードデイズナイト、ハードデイズナイトね、これを、まあ、取り上げた、
はい、
まあ、最初、まあ、2枚プリーズプリーズミーとウィズ・ザ・ビートルズっていうアルバムがあるんやけど、はい、俺にとってはハードデイズナイトが一番思い入れのあるアルバムで、
うんうんうん、
これは思い入れがあるって言ったけど好きなアルバムとはまた違うんですよ、
うん、
思い入れがある、うん、なぜかというと、まあ中学当時みんなもあると思うけど洋楽に目覚めるわけじゃないですか、
うんうんうん、
思春期になって友達の影響とか、
はいはい、
ちょっと背伸びをしましょうとかラジオの影響とかで、
うん、
で俺もまあ影響を受けて友達、中学に入って友達がやっぱビートルズを聴きよって、はい、うちにはレコードプレイヤーがなくてカセットしかないと、
はいはい、
だから友達ん家に行っちゃレコードを録音してもらってカセットで聴きまくりよったんやけど、そのビートルズをいろいろ揃えていくとなぜかハードデイズナイトを誰も持ってなくて、
ほうほう、
でそれで、まあ、みんなに録音させてもらってるからっていうことでプレイヤーも持ってないのに買ったのがこのレコードやったんですよ。
は
で、まあ、カセットに録音してもらって聴いたと、
はいはい、
そういう出会いやったんやけど、まあ、これが何だって素晴らしいアルバムで、
はい、
何が素晴らしいかというと全曲がオリジナル曲、これはすごい画期的なことなんですね。まあいろいろ調べてはきたんやけども、これが発売されたのが1964年7月、
はい、
大体がそのビートルズをアメリカで売り出すために映画を作ることになって、まあ、リチャード・レスターっていう監督が作った同名の A Hard Day's Night、日本でいうところのビートルズがやってくるやーやーやーですよね、
はいはいはいはい、
っていう映画の、まあ、サントラ版としての意味合いが強いんやけども、まあ、これをアメリカを意識して作って、でそのサントラ版として作ったんだけども、まあ全曲がオリジナルなんですよ。13曲あって全曲オリジナル、
はいはい、
でこれは多分ないんじゃないかな、
その時代なかったんですか、ね、
なかったっていうかバンドとしては多分なかったんじゃないかなと。
あ、それは知らんかったな、
うん、 で、まあ、何がすごいかというと、まあ、そもそもビートルズって自作自演でバンドをするっていうのが、まあ、そもそもなかったんですよね、
はいはいはい、
それまで、まあ、ビートルズがお手本にしとったバディ・ホリーとクリケッツとか、
はい、
イギリスで絶大なる人気を誇っとったクリフ・リチャーズ&ザ・シャドウズね、
はい、
これはあくまでメインボーカルとバックバンド、
はいはい、
やったけどビートルズっていうのがドンと出てきて、はあ、4人対等なんですよね、まあ、それぞれ役割あるけど、はあ、バンドが自作の曲をやる、
はいはい、
まあ、デビューシングル Love Me Do が出るまでのもいろいろあって、この曲がやりたいやらせんみたいなのもあったけど、はあ、結局 Love Me Do が A 面で使われてデビューすると、
うん、はい、
まあ、これ自体が画期的なよね。当時は職業作曲家作詞家がおって、うん、その人が作った曲を歌わさせられる、まあ、日本でいうと GS よね、
はいはい、
そういうのが流行っとったんやけど、ほうほうほう、それじゃなく自作の曲でデビューして、
はい、
でもファーストセカンド出します。この時点ではまだカバーの方が多いんやけど、まあ、半々ぐらいかな、
うん、
けど、まあ、ハードデイズナイトっていうアルバムは13曲全部オリジナルというね。しかも日程的にも詰まっとって、なんか話では2週間で全部撮ったという感じやったみたいだけど、それでもカバーを入れずにやってるんですよね。で、この後のフォーセールっていうアルバムがもうほぼカバー、半分カバーなのを考えれば、やっぱ人気もあってあっちこっちツアーしてるのに、この1枚だけボンとオリジナルで固めて、しかもいい曲ばっかりなんよね、これがまた。それがすごいんですよね。ちなみにその64年っていう時代がどういう時代やったかっていうのを考えたら、
はい、
まあ、1月にボブ・ディランがタイム・ゼア・ラ・チェンジンって、時代は変わるっていうアルバムで出るんですよ、
はい、
この人は全曲オリジナルです、このアルバムでも、
はいはい、
ただ彼はあのいわゆるシンガーソングライター で、
そうですね、
バンドはやってない、ね、弾き語りスタイルでやってるんですよ、うん、その後にディランは8月にアナザーサイドオブボブディランっていうアルバムだ、これも全曲オリジナルやけど、この時点ではまだエレキ化してなくて、これも弾き語り、
はいはいはい、
ギターとピアノの弾き語り、はい、で、話は8月からまた戻るんやけど、2月にビートルズが初めて渡米するんですよね、
はい、
でこれはアメリカをこうで売れないといかんっちゅう、全世界を制覇したことにならんっていうこともあるんやけど、
はい、
まあ、前の年に She Loves You と I Wanna Hold Your Hand ね、抱きしめたい日本大のこれが爆発的に売れたんアメリカでも、でそれを受けての渡米なんですよ。この時点ではまだハードディズナーができてないと。で、はいはい、2月9日からあの伝説のエド・サリバンショーに出演するんですよね。もう夜出歩く人がいなかったっていうあの伝説のエド・サリバン賞、
うん
うん、でこれでまあ音だけじゃなくてビジュアル的にもアメリカに行って、
はい、
まあ、当時としては長髪、まあ、そこそこのイケメンが出て、
はい、
まあ、アメリカでもドカーン火がつくわけですよ。でそれが2月で、3月はビーチボーイズ、これシャットダウンボリューム2っていうアルバム出したんやけど、まあ、これもオリジナルは10曲しかないと、12曲中、
はいはい、
で4月はローリングストーンズがデビュー、
はあはあ、
ローリングストーンズ、うん、
そこでデビューなんですね、うん、
ここでデビューなんですね、ローリングストーンズは、うんうん、そうそうそうそう、フーはね65年なんよ、64年はデビューしたんよ、それちゃんと調べてきました。で64年の4月にローリングストーンズがデビュー、
はいはい、
でイギリスが4月でアメリカは3月30日にデビューしたんですよね。
キンクス、
キンクスはデビューしてます。この話は今からするから待っててね北田君で、まあそのファースト出ますけども、まあ当然ストーンズはカバーばっかりやと、12曲中オリジナル2曲しかないです。
はあ。
でそれを引っ提げてアメリカにもツアー行くんですよね、6月に、
はいはいはい。
で7月にはもう俺の大好きなビーチボーイズのオールサマーロングっていうアルバムが出るんだけど、これは I Get Around ね、1曲目が、
うん、
これを引っ提げて出るんやけど、この中でも12曲中オリジナルは11曲、残念ながら1曲カバーが入ってます。
は
で8月はさっき言ったボブ・ディランのアナザーサイドオブボブ・ディランが出ると、
はいはい、
うん、で10月待ってました、キンクス出ます。キンクスが10月にデビュー、14曲中オリジナルは6曲やけど、まあなんたってここはユーリア・リガトミーが この最大のもう未だにやるというね、ストーンズで言ったらサティスファクションがファーストアルバムに入っとったようなもんやから、キンクスのソングライティングのセンスっていうのは良かったって、まあストーンズのソングライティングのセンスが悪かったわけじゃなくて、やっぱミック・ジャガーとキース・リチャーズはまだ開花してなかった、遅咲きやったってことですね。
そうですか。
この後を考えるとこの時点ではソングライターとしてはもう全然ダメだって、まだ、まあ、当時のリーダーのブライアン・ジョーンズの、まあ、意向もあったと思うんやけど、ブルースのカバーをやるバンドとして生まれたのがローリング・ストーンズやから、オリジナルは多分必要なかったはずなんですよ。
はあ、はあははあ、うん、あ、そうなんですね。俺は、
うん、で、まあ、10月になってキンクスがデビューで、ストーンズが 12×5 っていうアルバムを出すのか、アメリカオンリーのアルバムなんやけど、
はい、
この中でもオリジナルはたったの5曲、12曲中5曲、
ね、うん、なんかさっきから聞いたら本当オリジナルで少ないですね。
ストーンズはもう基本的にそのブルースのカバーをやるバンドやったっていう、
はいはい、
まあ、それが結局後々こじれてブライアン・ジョーズの脱退にもつながるわけ。オリジナルを作らないかんって作ることが楽しくなってきたっていうジャガー・リチャードのコンビからやっぱどんどんどんどんバンドの中で本来リーダーやったブライアンよりも力をつけてきて、ブライアンがどんどん居場所がなくなって脱退、うん、役に溺れて脱退っていう、まあ、そういうシナリオがあるわけですけど、うん、まあ、この時点ではただのブルースのコピーバンド、
うん、
で10月の後半になってくると今度アメリカではサイモン&ガーファンクルがデビューですよ。
はあ、はあ、そ
こでウェンズデーモーニング 3AM ですよ。この中でもオリジナルは4曲しかないという、全曲オリジナルっていうのがいかにすごいかっていう、もうディランとビートルズかしらないっていう。
だけどこの時代にはなんかオリジナルどの子よりす
ごい時代やね。すごい時代ね。64年
確かにね、
1ヶ月とか1年で、はいはい、
何個もデビューしてね、なんか大物の未だに続いてるバンドとかね。
そうなんですよ。で12月になってたらビートルズがフォーセール、
うん、
でヤードバーズがファイブライブでデビューっていう。
はあ。
でもヤードバーズに至っては全曲、まあ、カバーのライブ版っていうね、
みんなまだ生まれてない時やけ
ど、うん、そうそうそうそうそう、
1960年、
うん、でもまあこの年に生まれたヒットシングルとしてはキンクスが「オールデイ&ザオールオブザナイト」ね、いまだにやってる曲が10月とかに出たりとか、うん、アニマルズも出たり、マリアノ・フェイスフルが、あ、そうや、マリアノ・フェイスフルはね、アズ・ティアーズ・ゴーズ・ゴーバイか、アズ・ティアーズ・ゴーバイでデビューしとるんやけど、これはあのストーンズから提供された曲でデビューしたのに、ストーンズはこの曲を作ってないけど自分でやったのはもっと後なんですよね。
は
あ、
はは
あ、うん、まあ、あとゼムのグローリア、デーブ・クラーク5のビコーズとかね、ジェリー&ザ・ペースメーカーズのフィリー・アクロス・ザ・マージー、ゾンビーズ・シーズ・ノット・ゼアとかね、まあ、いわゆるブリティッシュ・インベンションっていうグループが、まあ、多分ビートルズに触発されてやと思うんやけど、自作の曲をシングルで出して売れたっていう、それが64年っす。でちなみに日本では何が流行ってたから、
はい、
小林旭自動車唱歌、
はあ、
坂本九明日があるさ、
は
あ
は
あ
は
あ、ザ・ピーナッツ恋のバカンス、
はあ、
これっすよ。
日本も負けてないね。
負けてないよ。
そうっすね、うん、
これが日本なんですよね。まあ、この時代にイギリスとかアメリカではこんなふ
う
ことがあってたっていう、まあ、アメリカはちょっとロック寄りの人たちばっかり挙げたんで、ソウルとかブラックミュージックはもっといっぱい出たんですよ、うん、それが64年という。
へえ。
まあ本当にこのビートルズのハードデイズナイトっていうのは、まあ個人的な思い入れも当時はすごかったんだけど、後から調べてみたら本当にこう、
うん、
なんていうエポックメイキングのアルバムじゃなかったかなと。まあこれが音だけじゃなくて映画も同時で全世界に回って、
はい、
まあ、それを見るとやっぱ音だけじゃなくて視覚的に見て刺激をされるやつもおると、
うん、
で、まあ、その中の一人にバーズのロジャー・マッギンがおるわけですよ、
うん、
ロジャー・マッギンはもともと12弦は使いよったんやけど、うん、やっぱりハードデイズナイトを聞いてあの映画を見て、おすげえ12弦ジョージの12弦すげえっていうんで、うん、もうロジャー・マッギンといえばリッケンバッカーの12弦、
はいはいはい
ね、で、うん、それであのいろいろ数々の名曲のバックを弾いていくっていうのもあるわけやから、やっぱこれはもう世界的にもすごいアルバムじゃなかったか、まあ、当然なんですけど、
うん、
これからまたそのアメリカに行ってアメリカが刺激を受けてバーズみたいな連中が受けて、そのバーズから バーズが例えばその霧の8マイルみたいな曲を12弦で作って、コルトレーンとかマイルスのジャズのアプローチに影響を受けたあのギターのフレーズを作って、しかも時代はちょっと若干最軽な時代になって、それがまたイギリスにフィードバックして、まあビーチボーイズのペットサンズもあるけどフィードバックして、まあビートルズがまたこうラバーソウルだとかサージェント・ペパーズでまたイギリスにからアメリカにゴッとフィードバックしていくっていう、もうこの構図が面白くて面白くて、ただ曲を聴くだけじゃなくて、なんかこういう縦横のつながりが分かるともっとおもろいんじゃないかということで、こういったら元も子もないでも多分あのビートルズって廃盤になることはないと思います。いつの時代でも聴ける、もう本当にまあ、ある意味聖書みたいなもんやから、どこに行っても聴けるし、まあ何らかの形ででも聴いてもらえればと、まあそれに付随するさっき言ったいろんなアーティストも聴く手段はいくらでもあると思うんですよ。まあ本当に俺たちの時代ってもう一曲探すだけでも随分苦労したし、もうインターネットなんてない時代やったから、でそうやって苦労したって手に入れた音源やからこそ一生懸命聴いたし、クソみたいな曲でも何が言っちゃろうかと思いながら聴きよったわけやから、まあそういうのが今僕らの血肉になってこうやってね、まあ演者としても発信できるし、聴いてください本当に、うん、いい音楽。
それかあのゴーグルズのライブを見に行くと
かあそうね、ビートルズだけで楽しみたかったらゴーグルズは最高やね。うん、
そうですね、うん、福岡のバンドやし
ね、うん、本当本当。ということで第1回ロッカホリック砲弾はこれで終わりでございます。
池田さん本当ありがとうございました。
いやとんでもないです、とんでもないです、うん、
また次回もですね、
はい、次回あるのか、
また違う話を聞かせていただければと、
うん、そうね、僕もなんかこう
思ってますが、
はい、伝えたいことはあるというか、はい、押し付けがましいですけど、
はい、
聞いていただければ幸いでございます。
いやなかなか面白いです、はい、本当ありがとうございます。
とんでもないです。
次回はまたゲスト来るのか来ないのかちょっと分かりませんけど、居酒屋で話してるような、
そうやね、
うん、感じなんですが、続けていけたらなと、
もうぜひぜひ、
はい、
ぜひぜひこう続けて、
はい、
北田君もどんどん登場していただいて、
まあ、そうですね、
はい、はい、
でいろんな人に来てもらいたいですね、
そうやね、うんうん、まだ俺なんかよりも一期承認みたいな人いっぱいおるし、
そうですね、ケンケンさんにしかり、
そうやね、うん、うん、そうそう、水崎健二っていうブレーメンのボーカルもおるし、はい、もう古くからそれこそシスターラバのデビュー以来の付き合いのヤンキース、
うんうん、そうですね、
うん、
ヤンキースもいるし、
ヤンキースもおるしね、
うん、はい、今日は本当
そういうことですか、
はいはい、これで終わりましょう。じゃあ飲み行きましょう、
飲み行こうかね、はい、はい、
じゃあ
乾杯、
はい、じゃあさよなら。